おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
その島の人たちは人の話を聞かない自殺希少地域。自殺が非常に少ないエリアがある。そこはなぜそんなに自殺者が少ないんだろう。その秘密を探りに精神科医の森川水明さんが旅をするという、こう旅物ですね。自殺対策は予防と防止。防止とは高いビルのフェンスや電車の沿線等々立ち入り禁止の呼びかけ。それから自然の断崖絶壁、滝、河川。これをしっかり監視する。予防とは飲酒制限。日本酒を2合以上飲むと自殺の傾向が高くなるんです。
そうなんだ。
だから飲酒制限っていうのも自殺の予防と防止に入ってるらしいんですな。
はい、
著者はその自殺者を減らしたいという社会的願望をこう解決を急ぐあまりこの予防と防止をかえってこう混乱させているんじゃないかと。大きな声で叫ぶ人の意見にどうも世論っていうのはミスリードされてる。声の大きな人に任せてはいけない。声の大きい人が今はなんかもう勝つ世の中でしょ。なんかいろいろ政府の方針に文句があってもいいんですけど、死ね日本とかっていうのを世論として取り上げていいのかどうかね。
私はあの気持ちはちょっと分かった方なんですけどね。
ごめんなさい。私はちょっと分からない方であります。ここで個人的な思いを挙げておりますな。
はい、
2016年11月初め。括弧で書いておりますが、大きな広告代理店で新入社員の若い娘さんが過重の労働で自殺をなさいまして、上司への恨みを書いた電子メモを画面にいくつも残していたという。で、社長さんが交代したのかな。
そうですね、はい、
そこの巨大なビルはなんと10時から夜の10時から以降は働けないようにビルの明かりを全部消したという、それが解決策になるのだろうか。いかにも働いてませんのアピールの方が強いのではないだろうか。著者言います。自殺予防の観点からとりあえず4つの点を予防因子として挙げてみたい。1つ注目すべきは疲労が蓄積していないか。2つ目その人は孤立していないか。3番目気分転換はうまくいってるだろうか。4番目、やり方、取り組みがわからないというような悩みを抱えていないか。
はい、
その因子の分析は、静かな声でやった方がいいと。著者の自殺希少地域の旅は続きます。その海部町で、街を歩きながら街を観察するんですね。
はい、
そうするとですね、治安が良くって、どの家も鍵をかけてない。そういうところが日本であるんですね、今でも。ねえ。ただし、面白いね、これね。ただし、この、旧海部町、泊まりでどっか遠くへ出かけるときは、必ず鍵をかける。
はい。
なぜか。
なぜか？なんか当たり前のような気もするけれど。
ああ。そう？
はい。
泊まりで出かけるときは必ず鍵をかける。
はい。
これは、かなさんの思ってる答えとは違います。半農半漁のこの町は、漁の水揚げの何パーセントかは、必ず町全体に配られると。鍵をかけてないと、魚が毎日積み重なって置いてあるんで。
そっち、うわぁ、面白い。なるほど。
帰ってきて扉を開けた瞬間にもうえらい騒ぎになっちゃうんで、魚を置いて行けないようにしっかり鍵をかけて。
そういうことですか。へ
え。だからこの自殺希少地帯っていうのは裏切る何かがあるんだよな。で、その次がですね、赤い羽共同募金への寄付率が異常に低いそうです。
低い。
はい。
低い。
はい。
はい。
皆さん、あれですね、寄付しない。赤い羽等々には。これなんでかっていうと、人がやってるから私もやるという善意の示し方が嫌いなんだって。プライバシーの概念が低く、互いの家族の不幸なども町中の人が知っている。これはちょっとギクッとしません？ということは、
はい、
個人情報を保護するという必要が全くない。 習慣として、個人情報は街中が共有するという。
はい。
これ、面白いですね。で、気象地帯のもう一つの特徴。ベンチの数が多い。
そうなんだ。
これ面白いね。バス停等々、ちょっと見晴らしのいいとこ。必ず小さな屋根付きのベンチが置いてある。
あ、なんか情景は思い浮かびますね。屋根付きのベンチ。うん、はい。
バス停にも屋根付きの小さなベンチが置いてあるんですが、ほとんどバス利用者じゃない。近所の老人がそこに年から年中座っているっていう。
うん、
で、バスが止まると、行っていい行っていいって。ちょっとこうなんか見えてくるでしょ、
はいはい、
ね、気象地帯の風景みたいなものがね。さあ、明日も続けましょう。